こんにちは。今日もキツネラジオにチャンネルを合わせていただいてありがとうございます。中尾医者こと
渋沢十一です。
今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いよいよ、はい、新しい活動の形がちょっとずつ見えてきました。
はい、少しずつですけどね。
本当にちょっとずつですけどね、うん、でもまあ大きな話なんで、
初めて経験する若手何人かが、はい、まだ烏合の衆で集まってるだけだったのが、はい、やっぱり何回か会ってると、はい、こんなことをっていうようなことがだんだん見えてきます。その中で、うん、まあこんなことかなっていうお話がそろそろできるかなと思って。
そうですね、はい、前もちょっと話しましたけど、はい、みんなそれぞれ組織に所属してたりするので、はい、みんなそれぞれがそれぞれの立場で関わるというやり方でやっていくので、ちょっと徐々にっていう形ですね。
はい、まあ長い目をかけて自分たちも成長しながら、はい、要するに伴走していくというような形の支援を一つ、まあ、会社あるいは社団法人という形にしてやれないかということの、まあ試みの会社ですね。
そうですね、うん、今月、まあ、来月頭には、はい、社団法人ができるかなと。
そうですね、はい、まあ、主なメンバーは、はい、まあ、一人は、IT 系の会社にいて、はい、でまあ、どっちかっていうと、まあ、基礎部分っていうかな、ハードの部分っていうか、うん、インフラの部分をこうやってきて、はい、だけど、まあ、当然いろんな、プログラミングも分かっていくというような男、はい、から一人は、M&A を中心とした、うん、まあ、現代の金融社会でどういうものが利益を上げるのに効率がいいかということを、まあ、コンサルアドバイスをしながら、うん、会社と会社の合併だとかあるいは事業継承だとか、そういうことを手掛けている人が一人、うん、それから今はJR 関係の、財団に勤めているけど、
いやもう3月で
辞めたんです
かね。辞めました、はい、
日本各地を回りながら、はい、まあ、いろいろ
世界にもね、うん、結構旅をして
世界も見ながら、はいはい、旅をしてきたという、はい、まあどちらかというと私たちと同じような、う
ん、はい、匂いのする、
ね、匂いのする若者が一人、
はい、宮本恒治さんが大好きなね、
はい、はい、まあ、グレートジャーニーで要するに、まあ、イメージとしては、うん、関野さんだとか、はい、そういう旅をしながらものを考えるというタイプの人ですね、はい、歩く見る聞くという、はい、それを体現している人が一人、はい、それから広告代理店に、はい、勤めてて、どっちかというと、まあ、地域の仕事なのかな、
はい、地域
づく
りですね、はい、
その仕事をしているという女性が、はい、まあ、一人と、
もう現場でね、はい、やってる人が一人、はい、はい、
でそんなメンバーで、私と中尾さんが、それに手を貸しながら一緒に仕事をしていこうということなんですね、
は
い、
そうですね。
で具体的にはどんなことかっていうと、はい、例えば今こう地方では過疎が進んでます、はい、でまあかつてわらぶきだった家やなんかがどんどん廃屋になったり、はい、無人化したり、うん、あるいはまあそんな古民家と言わずともどんどんどんどん空き家が出てったり、うん、でそれはまさにその日本という国がある意味では何千年とかけてこう生きてこれた証拠の証の風景でもあるんですよね、はい、ところが今私たちはもっとより良い暮らし、あるいはもっと分かりやすく言うともっと儲かる暮らしをしようということで、はい、まあ、都市部に集まってきて、で、まあ、食料も海外から入れながらエネルギーも海外から入れながら、うん、まあ、より世界のグローバルの中でお金を稼げる、そういうような、まあ、形から豊かさだとか幸せを求めようということが今メインになっている、はい、ところがみんなあっという間に普通の暮らしというのが壊れてしまうということの、まあ、現実を目にしていて、はい、ちょっと待てよと、うん、日本の国土でかつて今過疎と言われてるけど、うん、何千年と、まあ、ある意味で同じ暮らしをしながらなおかつその中に生活の知恵を蓄積させてきたものっていうのが、はい、結構これからまた役に立つんじゃないかと、あるいはそういう中で未来を考えていくような、はい、そういう人が出てきてもいいんじゃないかと思うような若者が、何人か集ったと。
そうですね、ちょっと驚きましたね、はい、何人もまとめてね。
そうなんです、はい、 やっぱり時代を表してるんだろうなという感じをしてるんです。
こんな人たちが出てくる時代になったんだと思いましたね、はい、
やっぱりみんなね今の時代に疑問を持ってるんですよね、
はい、
でじゃあどうしようか、うん、で例えば今この過疎の集落でいうと、
はい、
過疎の集落をどうしましょうかって言った時に、うん、じゃあその農業に興味ある若い人たち、うん、はい、あるいは東京の大学の学生さんたちのゼミなんかを、
はい、
地方に連れてって、
はい、
その空き家をお借りして、うん、そこで、農作業をして、
はい、
実際その体験をしながら、はい、都会に住んでいながらそういうその自然に触れる体験をね、はい、させて人材育成をしていく、
はい、
実はあの私が今からちょうど、30年ぐらい前かな、はい、やってたその秋田の池田塾っていう、はいはい、池田武邦さんっていう
建築家
の、
ね、
設計の建築家の方を中心とした塾も、はい、まさにその塾で、
はい、
そういうことを目指して何人も学生を連れて行って行きました、
はいはい、
ところが、そこでそういうイベントをやったりとか、うん、学生を連れていくといずれ先生たちも定年を迎えるし、はい、その前に学生さんたちは卒業していって、はい、絶えず学生さんたちの好みっていうか、うん、世間に対する関心は絶えず変わっていったりして、はい、まあ、いつの間にかあそこに東京の人たち来てたけど、うん、最近見ないねと言って、はい、またあそこ空き家になっちゃったのかと、うんうん、火が消えちゃったのかと、
はい、
でそこに住む人たちから見ると、
はい、
まあ、よそから来て、はい、うちのお庭にテント張って暮らしてた、はい、よそ者が、はい、いつの間にかまたいなくなったねっていう感覚で、
はい、
全然自分事としてはその捉えられない、
うん、
それからそれがそのましてその地域のためには、うん、まあ、全然ならないと、まあ、それは、まあ、あくまでもね要するによそ者のお客さんなんですよ ね、
すね、はい、
それをその一緒にその考えていけるようにはどうするかと、
うんうん、
で学生さんたちのニーズだとかあるいはその都会の人たちのニーズを取り組みながら、はい、でビジネスモデルはそこで作りますようでコンサルはそこで終わりなんですよ、
うんうん、
ところがその村側から言うとその一軒だけがなんか成功して、うん、いつもよそから人が来て、
はい、
結構そこでお金が成り立ってるらしいぞというのは、
うんうん、
これまたねじゃあその村側にとっていいことかっていうと、うん、そうでもないわけです、はい、でやっぱりもしかいいことであるならそれをみんな地域内である程度こう共有をしていけるような、うんうん、
はい、
どうしても仕組みっていうか仕組みとまでは言わないけど、うん、おせっかいおばさんがそこに必要なんですよね。
そうですね、
ね、でその中にどうやってこう人を絡めていくかっていうこと、うん、はい、でみんなのこれ財産にしていこうよと、
はい、
でそれはあの口で言うほど簡単なことではなくて、
そうですね、
みんなの財産しようというのには相当エネルギーもいるし、うんうん、
はい、
その間に入った人はやはり信頼される人でなきゃならない、
絶対必要ですよね、
いうことなんですよね、
はいはい、
でそうなってくると今度は地域はお金だけのつながりでもないわけです。
違いますね。
でやっぱりその畑も一緒に耕さなきゃいけない、うんうん、そこでは汗も流さなきゃいけないし、はい、そのためには協力も知れなきゃいけない、はい、協力するためには要するに他の人と付き合うという面倒な作業も受け入れなきゃいけないという、はい、まあ、いろいろな今度は問題が出てきて、はい、でそれ全体をこうやってじゃあそこで使うような食材を全然関係ない地元の農家からも買いましょうとなってくると、うんうん、初めてそこで それだけではない単なるそのよそから人が来て勉強してるだけではない、
うん、
あるプラスアルファのものがその地域にはできてくると、うんうん、あそこのおかげであそこはうちの仲間なんだよなっていうふうにだんだん人がこう変わっていく、
うん、
そして今度なってきた時にその地域はじゃあみんなでこれからどうしていこうかって次の時代にどう向かおうか子どもたちをどう育てようかとか、はい、病院がなくなったけど福祉をどうやって医療をどうやってカバーしようとか、うんうんうん、そこで初めて次の一歩が始まるんですよ。
そうですね。
でその次の一歩が地域に始まるまでの、うん、その間何年かもしれないしひょっとしたら何十年かもしれない、はい、それをこう伴走をしながら、うん、信頼関係の核をこうだんだんだんだん組み立てていこうと、
うん、
でその中には当然都会の人も説得しなきゃいけないし、はい、あるいは地域のそこに住んでた人たちもある意味では意識を変えてもらわなきゃいけないし、
はい、
自分たちの宝が何なのかにも気づいてもらわなきゃいけないと、
うん、
でそういうことをだんだんだんだん自分たちの業務としてだけど今の日本社会ではそれは要するにお金が取れない、うん、先ほど言ったようなおせっかいおじさんおせっかいおばさんの世界なんで、はい、 それは自分たちが他のところから要するにお金は得てきて、つまり稼ぎの部分は自分たちである程度の稼ぎをやりながら、うん、仕事の部分、次の世代にどういう地域を残していくか、どういう幸せを残していくかですよね、はい、あるいはもっとどういう生き方を残していくかと、そういうようなことをやる社団法人と、うん、はい、それから、まあ、そこで、ある意味利益を出していく株式会社を、うん、まあ、同時に作っていったらいいなと、はい、いうような形にまで今、うん、だんだん集約されてきた。
そうですね、あの一気にね、あの聞いていただいて分かるかどうかっていうのは、いろいろあると思うんですけれど、それができる若い人たちがあの集まってきたということですよね。
そういうことですね。それはね、うん、何かっていうと、うん、結局どんな仕組み作っても、うんうん、どんな AI 入れてもね、うんうん、結局もう一つの反対側にあるのは人間の心の問題だってことなんですよ。
人間力ですよね。
そう、はい、あの要するに相手の気持ちを読み取ってあげるとか、うんうん、はい、寄り添ってあげるとかっていう、はいはい、その人の要するにどのぐらいその人間力があるかっていうことが、
は
い、
そうですね、
結局これからのキーになると、
はい、
でその人間力を養いながら自分たちでそれを提供していくと、
うん、
そんなようなね会社になりそうです。
そうですね、今年1年かけてね、あの徐々に
そうですね、
あの活動を広げていければいいかなというふうに思ってますので、はいはい、またあのちょこちょことご報告できるといいですね。
中尾さん事務局長ですからね、
はい、そうです、
よろしくお願いします。
渋沢さん理事長なので、はい、よろしくお願いいたします、はい、今日もキツネラジオを聞いていただいてありがとうございました。キツネラジオは毎週月曜日に更新の予定です。来週もまたチャンネル登録をして聞いていただけると嬉しいです。それではまた。